電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク新報電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。新報電福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子です。
リスナーの皆さん、
おはようございます。
今朝は神様は私たちをどう思っていらっしゃるのか、そのことについて一緒に考えていきたいと思います。脇坂さん、ではお願いいたします。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。新報電の協力教会、大和カルバリグループ、関西カルバリフェロシップ、尾崎敦弘牧師の聖書のお話。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは関西カルバリフェロシップです。大和カルバリグループ、関西カルバリフェロシップは東大阪市と堺市の2カ所にあります。東大阪市にある石切チャペルは、近鉄奈良線の石切駅の南口から歩いて30秒、大きな石の鳥居の下にある東大阪福音教会の街道をお借りして礼拝しています。毎週日曜日午前10時30分と午後2時から2回礼拝を行っています。小学生の日曜学校、中学生のヤングチャペルも午前中に行っています。またキッズシッターもいますので、お子様をお預けになることができます。次に堺市にある堺チャペルの最寄りの駅は仙北高速鉄道の泉ヶ丘駅、そこからバスで8分ほどの宮山台4丁で降りて歩いて3分のところにある韓国料理のキッチンイムというお店の2階が礼拝堂となっています。毎週日曜日午後4時30分から1回の礼拝です。日曜学校も同じ時間に行っています。どちらの礼拝も場所や時間、駐車場のことなど教会ホームページに詳細が載っていますのでご覧ください。検索は関西カルバリと入れると出てきます。ズームで聖書セミナーも定期的に行っています。教会の電話番号は 070-4213-8165、 070-4213-8165。 住所は石切チャペルは東大阪市東石切町 4-1-1、 堺チャペルは堺市中区深坂 1-10-75。ぜひお気軽にお出かけください。皆様のお越しを心よりお待ちしています。関西カルバリフェローシップをご紹介いたしました。それではこの教会の尾崎敦弘牧師の聖書のお話、人生が変わる3つのポイント、お聞きください。
おはようございます。私は関西カルバリフェローシップというキリスト教会の牧師尾崎敦弘です。いかがお過ごしでしょうか。この放送を聞いておられる方々の中には、毎週の日課で聞いてくださっている方、仕事中また運転をしておられる方々、たまたまラジオをつけるとこの放送が飛び込んできたなど、いろいろ理由があると思います。さまざまな状況や環境の中で聞いてくださっている方に、私は今日大切にしている聖書の言葉から皆様の人生が変わる3つのポイントをお話ししたいと思います。聖書の御言葉はイザヤ書43章の4節です。お読みします。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。あなたの人生が変わるポイントの1つ目、それは自分は神様の目には高価であり重要な存在であるということを知るということです。 この世の中のあなたの存在価値の基準は、資格があるかないか、知識を持っているか持っていないか、能力があるかないか、世の中に貢献しているかしていないか、健康であるかそうでないか、そのような基準で決められているでしょう。では、それらのものを持っていない人は存在する価値がないのかということになります。健康でないと、人の役に立っていないと、人生には意味がないんでしょうか。聖書として、神は、あなたは我が身に尊く、重んぜられるもの、高価で尊いと言っています。これはあなたが何かできるからとか、良いことをしたから価値ありと見ておられるのではないのです。良い点数を取ったから、重んぜられる高価な存在だと言っているのではないんです。一方的に神にとって、あなたは存在価値があると言っておられるんです。どうしてなんでしょうか？私には成人した娘と息子がいますが、息子が保育園に入っていた時に子供たちの演奏会がありました。先生が必死になって指揮をしてくださっていましたが、全くその指揮のテンポには合っていないんです。てんでばらばです。私の息子などはペットボトルの中にビーズを入れた手作りのマラカスを振っています。見ていると、演奏の途中、隣の友達の頭をそれで叩き合ったり、まるで演奏になっていないんです。音楽性からいくと悲惨な演奏でした。しかしその演奏が終わった後、こちらにいた親たちはみんな大きな拍手をして、しかも笑顔なんです。一生懸命ビデオや写真も撮っているんです。文句を言う親は一人もいません。悲惨な演奏なのになぜでしょうか。それは親と子という関係のゆえであります。関係の中にその存在のゆえに喜ぶことができる。良い音楽を提供しているから良かったと言ってるんじゃない。その存在がいるから喜ばしいことなんであります。神と人との関係も同じことです。神様があなたの存在が高価で尊いと言われるのは、神があなたを作ったゆえなんです。あなたがどのような生き方を今していたとしても、大切な存在として受け止めておられるんであります。もしそのことを気づいて、生きるならば、あなたは落ち込むことはありません。あなたを認めてくださっているお方がいるからです。この事実を知ったときに、無意味だと思っていた私の人生に光が差し込んできました。そして、生きる希望が与えられたあの時を忘れることはできません。イザヤ書43章4節、私の目には、あなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。ここであなたの代わりにというのは、あなたの罪の身代わりになるキリストの十字架の意味を含んでいるということが言えると思います。あなたの人生が変わるポイントの第2番目、それは神様の無条件の愛を知るということです。私は学生時代に留学しておりましたが、大学で2年目からキャンパスの草刈りのアルバイトを始めました。そこにはリース・ロジャースという名前のボスがいました。日焼けをした肌で、頭は薄くてステッキを持つと様になるような当時60歳前後の頼れる存在でした。特別な日には家に呼んでくれたり、そのようなことはあまり他の人にはしない人でしたが、なぜか私には特別な心遣いをしてくださいました。リースは音楽に関しては全く興味のない人で、大学で行われるコンサートや学生の無料のリサイタルなど出席したことは一度もありませんでした。実は当時私はクラシックギターをやっておりまして、4年生の時卒業リサイタルを開きました。幕が上がった時、一番最初に私の目に飛び込んできたのは、あのいつもガラージの薄汚い事務所で作業服を着てデーンと座ってるあのボスが、今まで数回しか着たことがないであろうと思われるような白いスーツを着て、しかも真ん中の最前列に座って拍手をして私を迎えてくださっている姿でありました。感激でした。リサイタルが終わった後、ニコニコしながら、よくやった、よくやったと言いながらハッグしてくれました。その時に私のポケットが突っ張ったような感覚があったんですが、気にも留めていませんでした。帰ってからポケットに何気なく手を入れてみると、60ドル入っていました。くしゃくしゃになった紙幣の合計60ドルでしたね。ポケットにある紙幣という紙幣を全部かき集めて、私のポケットの中で突っ込んでくれたんであります。 私はこのボスがしてくれた私に対する愛の行為の数々、言葉を通して、当時親元を離れて生活していた私は大変励まされました。私はその時から仕事の姿勢というものが変わりました。ボスが大学から評価されるように一生懸命働こうというふうに思うようになったんです。今までは他の学生と同じく、ボスの目が届いていないところではちょっとサボったりしていたんであります。しかしながらこの愛によって、私は自分のためではなくて、ボスのために生きよう、ボスの愛に応えて生きようというふうにその姿勢が変わりました。もし神があなたにどのぐらいの愛を注いでくださっているかを知ったら、人生観というものは必ず変わります。イエス・キリストはあなたを愛するゆえに、あなたが神を無視した生き方をしていたとしても、あなたの罪の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったんです。イザヤ書43章4節、私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。あなたの人生が変わるポイントの第3番目、それは神の視点から自分の人生を見るということです。神の視点から現実を見ると考えというものは変わってくるものであります。生涯に5000以上の賛美歌を作詞したファニー・クロスビーは、医者のミスによって生後6週間で視力を失いました。彼女は30歳になる頃、失明の原因になった医師がまだそのことで今も悩んでいるということを聞いて彼に手紙を書きました。どうか私のことで悩まないでください。それはあなたにとっては失敗だったかもしれませんが、神様にとっては大成功だったのです。他の人なら見過ごしてしまう神の恵みを私はどれほど多く感じ、喜んでいることでしょう。あなたにとっては失敗だったかもしれませんが、神様にとっては大成功だったんです。誰がこのようなことを言うことができるんでしょうか。神を呪い、人を呪いながら生きても許されるこの人物が、神にとっては大成功だった。これは自分の視点に立つとなかなか言えない言葉であります。しかし神の視点から私たちの人生を見ると解決することがたくさんあります。多くの人たちは今の現実に一生懸命です。経済のこと、健康のこと、将来のこと、老後のこと、それらは確かに切実な問題です。でも、それのことに一生懸命ですが、それの問題は私たちがこの地上で生きている間だけのことです。永遠に対する解決はできているでしょうか。神の視点から見ると永遠というのは横線のようにずっと続くものです。そして私たちの人生は、その永遠の中のほんの一部、ペンの縦線の厚さしかないような、そんな短い期間です。その縦の一瞬のような人生のために、私たちは一生懸命ストレスを抱えながら生きています。ぜひ、神の永遠の世界に目を留めながら歩んでみられてはいかがでしょうか。イザヤ書43章4節、私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。ぜひ今日お話したことを心に留めて、明るく元気でのびのびとした祝福された人生をお送りなさることを心よりお祈りいたします。
尾崎先生、ありがとうございます。イザヤ書43章4節を中心に、人生の変わる3つのポイントをご提示いただきました。神様と共に歩むために、前向きな信仰が必要なのですね。感謝いたします。
関西カルバリーフェローシップ、尾崎篤弘牧師の聖書のお話、お聞きいただきました。
さて、金報伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたは私たちをかけがえのない尊いものだとおっしゃいます。どうか私たちをあなたのものとして守り導いてください。 主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子でした。
主の目には尊く映る我が命。今日も一日主と共に歩まれますように。
それではまた明日朝4時30分に。